を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは先週から続いて第36回の夏の福音の波キャンプの講師、稲毛海岸教会の三河英二先生をスタジオにお招きしています。三河先生、お忙しいところ2週間続けて本当にありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今日もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
先週はいろいろお話を伺うことができました、はい、でも今日初めて聞いてくださるリスナーの方もいらっしゃいますの で、
よろしくお願いします。
先生の住んでらっしゃるところは千葉県、
はいはい、千葉市 の、はい、あの稲毛海岸というところですけれども、あの東京ディズニーランドの近くですから、はい、ぜひ、はい、あの近くにお寄りの際は教会にもおいでいただいたらと思います。
そうですね。そして先生は、先週のお話で、はい、もう本当に代々のクリスチャンのお家にお生まれになって、はい、そして15歳の時に、まあ、クリスチャンとして生きていきたいという願いが起こされて、はい、ということで、はい、たくさんお話を伺いました、はい、まあ、先週の放送ぜひ聞いていただきたいと思います。そして今日は、8月の14日から開かれます夏の福音の波キャンプ、はい、天城山荘伊豆なんですね。で先生は三島に、18歳までお住まいだったということで、はい、まあ、キャンプに行ったら先生からいろんな話もまた
ぜひ
プラスでフリータイムには何か案内していただけるかしらどうなりますか分かりませんが、お話を伺えると思います。で、まず今年の夏、はい、まあ、3回の講演をしていただきますが、そのテーマ、はい、先生が お語りくださるところの、はいはい、ちょっとこう、
そうですね、
はい
はい、あの全部話しちゃうとあのキャンプで話すことがなくなっちゃいますけれども、
はい、
あの今考えていることを話しますと、
はい、
実はあの去年あの本当はそのキャンプで呼ばれたんだけれども、
そうなんですね、
あの3月11日の大きな出来事で、
はい、
まあ、ある面ではキャンプが今年に流れたという延期になったわけですよね。
はい、
で、あの去年考えたテーマあるいは内容とやはりあの同じことを今考えていません。やはりあの出来事を、うん、まあ、どういうふうに触れていくのか難しい面はあるんですけれども、はい、あの出来事を振り返りながら、私もいろいろな経験をさせていただきましたけれども、その中でもう一度こう問われていること、また一緒に考えたいことを、はい、あのお話しできたらいいなと思っていまして、
はい、
揺らぐことのない確かな拠り所、あるいは確かな土台っていうものは何なんだろうかっていうことをもう一度考えてみたいなっていうふうに、まあ、自分自身考えさせられています。
なるほど。やっぱり大きなね、大震災で日本中がもうすっかり変わって、
そうですね。
はい、
そうですね。
まだまだ大変な。
そうですね。本当にあの被災された方々は今でもご苦労されていると思うんですけれども、ですから不用意なことは言えないけれども、ただ、あの、大地震とそれから物理的な意味、物っていう次元での生活上っていう意味での、あの、揺らがされた生活っていうことだけではなくて、
はい、
もっと根底に、あの、心の問題って言いますか、本当に、はい、人生そのものが揺らがせられていく面があったんじゃないかと思うんですね、
はい、
今まで大事だと思っていたものが根本からひっくり返されていくような出来事だったと思うんです。ですからそういう次元での、あの拠り所、土台、あの確かな基盤ということを考えていくことができたらいいなっていうふうに考えています。
キャンプの話楽しみですね。
ぜひ、おいでいただけたらと思いますけれども。
本当にね、実際にそして先生とお会いして、
はい、
直接その生でお話を伺えるこの魅力、これはキャンプのね、すごい大きな魅力だなと思うし。
そうですね、私もリスナーの方お会いしたことがないので、ぜひ今回こういう形でお会いできること楽しみにしてます。
で、あのキャンプでは、はい、まあ、先生のお話3回分あるんですが、その他にも、まあ、実際に先生に直接、
はい、
先生こんなことを教えてくださいってお伺いできるそういう時間も設けてあったり、それからお食事はみんなで一緒にしますから、そこでまた先生とお話ししたり、はい、もう楽しいこう時間がいっぱいあるんですよ。
そうですね、あの天城山荘は食事も美味しいというので有名ですし、
もう本当に美味しいです。
空気も美味しいし、
はい、で素敵なデザートの、ね、ソフトクリームとか出てくる。
あ、そうですか、
はい、
もう3日間ですからね、とってもリフレッシュした時間になると思いますね。
とてもここの、あの天城山荘がいいなと思うのは、まあ、その一つのところを借り切っちゃいますので、私たちがそこでゆっくりこう、はい、語り合ったりできるスペースがたっぷりあるんですね。
はい、どうなんでしょう、僕は地理がよくわからないけど、
はい、
伊豆の踊り子の
天城
トンネルとか近いじゃない
です
か。
いろいろとフリータイムは、はい、皆さん例えばお車で、来られた方は、お車でちょっと出かけたりとか、徒歩でもちょっと出かけたりとか、いろんな形でね、自由な時間をたっぷりとってある
んです。ちょっと散策するのにもいい場所だとは思うんですよね。は
い、それでいてね、あまりなんていうんですか、こう全体が大自然の中なんですよ。
そうですね、
静かな感じで、とてもいいんです。そしてキャンプファイヤーがあるんです。
ああ、楽しみですね。
キャンプファイヤーもすごい、皆さんが嬉しい、大人になっても嬉しい。
もうこうやって初めてですけど、はい、出席させていただいてずっとラジオに関わってらしていただいたけど、やっと呼んでいただけて感謝です。はい、ありがとうございます、はい。
先生のね、その生い立ちを先週伺って、はい、で先生が今、まあ、伝道者としてお働きくださっていらっしゃって、はい、そのいろんな思いの中でお過ごしになっていらっしゃいますけど、はい、まあ、これから自分の人生を歩む若者たちも、先生のようにこう生きていきたいなと思う方もあるわけなので、先生がこう伝道者としてお働きになっていらっしゃる、そのきっかけのようなところをね、お伺いできたらと思います。
そうですね。はい。先週も話したんですけれども、親も、それが、父も母も、また今兄もですけれども、それから祖父も、から母方のいろんなおじさんたちも牧師っていう家庭に育ったもんですから、逆に言うと、牧師にだけはなりたくないっていう思いがありました。それは一つにはやはり非常にいろんな意味で大変でした。経済的にも大変だったし、それ以上にやはり牧師であるっていうことの困難さ、大変さを目の当たりに見てきましたので、
はい、
私は小学校の6年生の時に松原湖のバイブルキャンプで、イエス様のために自分の人生使えたら使ってほしいっていう献身っていうんですけども、献身の志を与えられて、それ以来毎年キャンプに行くたびに中学生の時も高校生の時も献身はしてきたんです。で海外で弟子さんも知らないたくさんの人がいるっていうことで、ぜひじゃあ自分がそのために用いられるならばっていうことで毎年決心して、ですから中学高校の時はその宣教師になるっていうことをずっと志していました、
はいはいはい、
でだけれども牧師だけはなりたくない、献身しているって言いながら矛盾してるんだけども、だからそういう意味で言うと自分なりのなんていうのかな、献身っていうことをよく理解できてない面があったと思うんですね。でそのことが深く問われたのが大学4年生の時で、
じゃあこれから自分という、はい、
そうですね、これから大学卒業してどういうふうに進むのかっていうことを問われた時に、
はい、
実は大学受験そのものが実は宣教師になりたいっていうその志の中で選びつつ、やはり牧師の家庭ですからそんなにたくさん特に私立を受けられるわけじゃないっていういろんな制約の中で、結果的にはこういう言い方したらよくないんですけれども、滑り止めの大学に行かざるを得なかった。でその中でもう一度自分の献身問われたんですけども、方向性をよく考えて日本の教会のために何か用いられる方向がないか、心理学を勉強したんです。でその中で上の学校に住んでその方向でもっと神様のために日本の教会のために用いられたらと思ってたんですけども、その思いそのものを神様に委ねていく、自分は4年間一生懸命勉強してきて上に進もうと思ったけれども、その思いそのものを神様に捧げていくことが献身なんだ、これがやりたいから進む、牧師になりたいから、あるいは宣教師になりたいからその働きをすることが献身なんじゃなくって、そういう自分の思いそのものを捧げていく、自分自身を主に委ねていくことが献身なんだということを深く問われて、
はい、
で詳しくはですね、もっと深いいろんなことがあるんですけれども、ぜひキャンプの中でお話ができたらいいかなと思いますけど、そういう神様からの問いかけの中で本当に自分を主に捧げていくっていうことを決断しまして、
ね、
で最終的には大学卒業した後に進学校に進んで今のに至ってるんですね。
なるほど。 ですよ。自分のやりたいことではなく、
そうですね、
神様が何を求めておられるか、はい、 そこに自分の献身をという。
そうですね。ですから、1週間ぐらいも、いろいろ捧げなきゃいけないものを問われて、捧げきれなくって、神様と押し問答したんですけども、最後にはもう食事も喉が通らなくって、はい、1週間ぐらい断食しながら、もうフラフラになる中で、でも本当に最後の最後に、全部あなたに捧げますと決心した時にですね、はっきりと御言葉が与えられて、第二テモテの2章の15節の御言葉ですけれども、本当に神の言葉を解き明かす働き人として自分を捧げなさいという御言葉を与えられて、今日に至っています。ですから今も自分が何をするのか、いろんな問題で牧師として迷いますし、ぐらつきますし、弱いますけれど、いつもその原点があるので、そこに立ち戻って自分は何をする働き人なのか、神の御言葉を解き明かす働き人なんだということを、いつもそこから問い返させられているんですね。そんな経緯がありました。
初めて先生のその思いを伺わせていただいて、なるほど、そうですか。ですから、その大学4年生の時の葛藤っていうんですか、でこっちに行けば、自分の能力もっと伸ばせるんじゃないかとか、ある面でのこう誘惑みたいなものを感じられたかもしれないし、
ぜひキャンプで今触れてないいろんなところがあるので、何を捧げたかということを含めてお話ができたらいいかもしれませんし、
そして実際に神の御言葉を解き明かすための学校に、一歩進んで、そしてこう1年2年と積み重ねる中でもまだ戦いは
続きますよね。そうですね。新学生の時にも苦しい、いろんなものがありましたし、その中で自分が取り扱われ変えられて、イエス様を信じる、イエス様を解き明かす、その恵みの中で今も立たせられています。
もう神様と取っ組み合いしながら、
そうですね、その時は本当にいつも取っ組み合いのようなところでしたね。
でもこうね、我がうちにイエス様が生きておられるというね、だからその喜びに本当にこう、従うというか、その時には、あれもやりたい、これもやりたいを、全部こう後ろにして、
幸いそういう誘惑自体はあまりなくて、むしろ自分はふさわしくないんじゃないか、自分にはできないんじゃないかって、そういう思いのがいつも強かったし、今でもそれはあるんですね。ですから、むしろそういう自分との戦いの方があったかもしれません。やりたいことがあるっていうことよりは、やれない自分に苦しむ、
この道で、
そうですね、
私が、
本当に託されている務めはとても大きい重いものなのに、自分にはその賜物が欠けてるんじゃないか、自分はふさわしくないんじゃないかっていう、そういう思いとの戦いの中で27年牧師をしてきたなと思うんですね。
そう、でもそこに神様の力が現れるんですよね。
そうですね、本当にそう思います。パウロが言う通りだ、
そうですね、
自分の弱さのうちに神様の力が生きて働かれるんだなってことは実感してやってきました。
なんか先生もうすぐ30年、
27年ですね。25歳で神学を卒業してからですから、なんか何やってきたのかなっていうことはありますけれども、
本当にこの夏、その先生の、その苦しみの足跡もあるでしょうし、喜びの思いもあるでしょうし、本当に先生のお話を伺いながら、
分かち合いながら、
そうですね、
確かな拠り所っていうのを一緒に見つめていけたら素晴らしいなと思いますし、
そうですね、ぜひあなたも先週今週の三河先生のお話聞いて、ぜひこの夏いらっしゃっていただきたいと。
ぜひあなたもおいでお待ちしてますので、
心から
ぜひおいでいただきたいと思います。
本当にありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
先週、今週と三河先生のお話伺いました。先生、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
この夏8月の14日からの2泊3日、伊豆の天城山荘で開く福音の波キャンプ、もう36回になりました。ぜひあなたもご参加ください。お申し込みをお待ちしています。また詳しい案内書もありますので申し込んでください。またホームページではたくさんご案内が出ています。また先生、このわさびの湯ね、先週からのこの抽選、
私も欲しいです。
そうですね、
3つないですか。
プレゼントいたします。抽選で2名の方ですが、ぜひあなたもお申し込みください。では郵便の宛先を言います。郵便番号が 101-8691、 日本郵便神田支店、 郵便支所箱190番、ほほえみトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それでは先生、キャンプでよろしくお願いします。
ぜひお会いしたいと思います、はい、よろしくお願いします、
は
い、
それではまた来週までお元気で。